皆さん、こんにちは。菊池由美のポッドキャストです。今日は2010年4月の10日かな ?4 月の10日。私は今どこにいるでしょうか、ここはですね、横浜の大桟橋の港にいるんですけれども、なんとピースボートというですね、世界を平和のために航海を続ける世界一周の旅をしているピースボートという船のオセアニック号の上のプールデッキからお届けしています。今日はですね、被爆者と世界一周をした2人の若い監督、1人がコスタリカ、エリカ・バニアッカさんという方ね、でもう1人が国本さんっていう、30歳の若い監督、でこの二人のですね、日本とコスタリカの若い監督が作った被爆者と世界一周をした旅の映画、それが完成し、その試写会が行われたんですね。それで、私は久しぶりにピースボートのお招きで、その試写会にやってきたんですね。でピースボートは、まあ、毎年何回なのかな、年に今は2回3回、1回の旅が 3ヶ月ぐらいだから、まあ、年に 2、3回のクルーズだと思うんですが、まあ、かなり頻繁に船を借り上げて、そして世界一周の平和のための民間交流ですね、の旅を続けている団体で、今回でも何回目なのかな、もう60何回、今回の今度の上映、今度の公開で何回目になるのか分かりませんが、もう世界一周の旅を何度も何度もやっていて、その、共同代表の吉岡達也さんがいらっしゃるので、今日は私のポッドキャストにゲストとしてお招きしています。
ありがとうございました。
はい。共同代表の吉岡さん忙しくてね、今、まあ、今日はたくさんのお客さんが船上に来て、今、皆さんお帰りになるところなんで、
はい。
はい、吉岡さん久しぶりでございます。
あ、どうも久しぶりです。
どうも、はい、今日はお招きいただいてありがとうございます。
吉岡さん来ていただいて本当に感謝します。
素晴らしい企画で、前回の公開で103人の被爆者を、
ね、これ去年の公開
ですね、去年招待した、
はい、
どうやってお金を賄ったんですかってすぐ思うのがお金なんです
か。あ、いや、まあ、僕たちもね、だから船を借りてますからね、だから、まあ、交渉でかなり、まあ、船主の方にも理解してもらって、で、かなり、まあ、安く
してもらったんですけど、でもやっぱり1億円ぐらいかかっちゃうね。
そうですよね。
やっぱり100万ぐらいかかっちゃうもんね。
そうですね。
まあ、さっき100人で100万円だから1000万円だよねとか計算して、いや、違う、それは違う、1億円だよ、玄ちゃんどうするとか言ってたわけ。まあ、私の話じゃない、私の NGO じゃないからいいけど、なんかここ桁違いだよね、やってること。よくやってんね。
いや、まあでもその、僕らの場合で、その、やっぱりその人をね、やっぱり運ぶということ自体にやっぱり意味があると思うし、
はい、
で、やっぱり今ね、ものすごい切羽詰まってる問題というのは、その被爆者の、今日ね、映画見てもらっても、分かってもらえると思うけど、もう、それ乗った方の何人かも亡くなってるわけですよ。
そう。
去年の、
ね。もう、2人亡くなってた、映画撮ってから。もうびっくりしました。
だから、そういう面で言うと、本当に今ね、時間
残り少ない時間に、どんだけ彼らの証言を世界中の方に知ってもらうか。
そう。で、それでね、もう一つはね、やっぱり日本人、ここはね、すごくアイロニーなんだけど、日本人で僕たちはその被爆者の方からいつもなんか話聞ける、いつでも聞けるんじゃないかみたいに思ってるところは実はあるんですよね。で、ところが、それはもう事実じゃなくなってきてるわけですよ。
そうですね。
もう皆さんの
実際に生存してないっていうこと、どんどん減ってきてることと。
でね。うん。で、今このプロジェクトをやって分かったことは、はい、世界の人たちは本当に聞いたことがないんですよ、
そうですね、
生の声を。
ないですよね。あるわけない。だって日本政府とかそういうこと全く努力してこなかったじゃないですか。
うん、だからね。
日本しか体験がないから、これは人類の共通遺産として、人類の共通遺産として学んでね、知らなきゃいけないことなのに、当の日本政府がそういうことをしてこなかったんですよね。
本当にね。
だからピースボートがやってるでしょ。
本当にそれはね、罪が重いと思いますよね。今までのその、日本政府のね。
うん、
で今僕らがやってて、うん、でも僕ら自身もね、驚くぐらいみんなすごい反応なんですよ。いや、本当にもう今よく来てくれたんで、ほとんどのところで政府もね、やはり高官の人なんかも出てきてくれるし、
歓迎される。
ものすごい歓迎ですよ。
そうだよね。
いや、だからね、こう本当ね、まあ、ある面で、やってる側としてもやりがいがすごくあるので、
うん。うまいみたい。 そうか。
あ、ここがマイク。
ここがマイクなの。
すいません。
これ一応ラジオみたいになってて、後でみんなが聞けるのね。で、私は、まあ今日これ帰ったら編集して書くことっていうのは、やっぱピースボートっていうのがね、単なる、まあほら安い、世界一周安くできるじゃんっていうノリで来る子もいっぱいいると思うんだけども。う
ん、あ、それもいいんだけど。
もちろんいいんですよ。それでいいんだよ。もう最初はそれでいいじゃん。でも、それ、そういうノリの若者たちが、終わって帰ってきた頃にはさ、活動家みたいになってるわけじゃん。活動家までいかなくても。
もうそこまでいかないから、
ね、でも、なんか感じたり、なんか伝えたいとか、なんか写真展やったとか、いろんな人が生まれてるじゃん、ピースボートって。で、そういうパワーがある旅なんでね、今回99万円ですか、今度のちょっと、番組の宣伝もしてください。はいはい、第何回になって何人ぐらい集めようとしてるんですか？
やっぱり、それでもまあ100万円大きいかもしれないけど、でも100万円って3ヶ月ね、うん、飯も全部ついて、うん、で、世界回れて20カ国くらい回れるんだったら、うん、まあ、それは悪くないんじゃないかと、うん、でやっぱりそれを通じて、うん、やっぱり本当に普通の旅では体験できないことがピースボートではできると思うし、
いいですね、
それから普通の旅では会えない人と会えるっていうかね、うん、だからそのことによって自分も変わるし世界も変わるみたいな、うん、そういう旅をですね、
もう何回やった？最初からいるからさ、
そうです
よ、もうよくやってんなと思って、
だから次回が70回目
です、ね、70回なの、
70回世界一周
も、今回は 69？
次4月に出るのが69
なんだな、次70回
なのか、夏が70回、
私それ乗ろうかな、
じゃあもうぜひぜひ大学です、
いやだから、まあ、乗れたらいいなと思いながらも、ね、
なんかみんなね、やっぱりなんかだんだん外国に行く、若いですから外国に行くの怖がってるみたいな話あるんだけど、
あ、そうなの、
あるあるある、結構減ってるらしいんですよ、海外旅行とか、
え、そうなんですか、
そう、ものすごい減ってるんですよ、僕らじゃないよ、その普通の海外旅行は、ね、だから
やっぱり、ね、ちょっとテロとかそういうことで、
まあそういうこともあり、外出るのがね、あんまりなんか鬱陶しいとか、
めん
どくさいとか、それも全然統計的にそうなの、
マジ知らなかった、
だその面で言うと、うん、僕ねそれやばいと思うのよ、
そうですね、う
ん、なんか国自体がものすごいその
内向きになっちゃう、
内向きになっちゃう、だから日本自体が引きこもり国家みたいになっちゃう、
実際引きこもってる子いっぱいいるしね
そうそうそう、
うん、そうかそうか、
だからちょっと待って、
はい、え、ちょっとどうぞ言ってきていいですよ、
いい
ですよ、はい、ということで、ピースボートはなんと、70回、世界一周70回ってすごいですよね、だって半端なお金じゃないんですよ、私もね、東京平和映画祭とか、911真相究明国際会議とかやるじゃないですか、まあ100万とか200万とか300万円ぐらいのお金がかかったりして、映画作る時もそうですけども、版権買うのに、50万とかね、100万とかお金がかかるわけですよ。でもやっぱり自分のなんとか払える範囲っていうかね、まあ、きついけど頑張れば100万、1年間働けばそれぐらいなんとかなって、それで映画が1本作れたりとかね、そういう世界なら私も理解できるんですけど、ピースボートは船をね、こんなでっかい船、これオセアニック号っていうのに私今乗ってるんですけど、なんか1500人も乗れるらしいんですよ。で、私が今いるところはプールデッキって言って、あ、これプールですよね、立派なプールがあってステージがあってみたいな、そういう船をチャーターするっていうのは、まあ、何億円とかそういう話ですよね。そういうのをその若い人たちでやっちゃう、で吉岡達也さんは私とねほとんどない年、同年代で、まあ、私が仲良しだったのは、まあ、辻元清美ちゃん、今国会議員になっていますけれども、辻元清美さんとか吉岡達也さんとか、古山陽子さんとかっていった第一世代の人たちが、私を誘ってくれて、ピースボートにね、私も水先案内員として何度か、乗せてもらったことがあるんですけど、やっぱすごいすごい金額なんですね。そういうのを何年続けてるんですか？もう70回目の航海ということですから、いやーもう半端じゃないなと思っていて、でもう今日ここ出なきゃいけないんでそろそろ終わりますけれども、私はこのピースボートというのは、まあ、日本を誇るね、日本が世界に誇れる NGO、 そして平和を実際に作っているグループだとして、ぜひ応援したい、これを聞いている若い人も若くない人もですね、ほんと3ヶ月間世界を一周回って、ホテル、ね、豪華客船、ホテルでですね、3ヶ月間旅できて、99万円って、いいと思うんですよね。 吉岡さん戻ってきましたけども、いや、もう出なきゃいけない。私も帰んなきゃいけないんだけども、まあ、ともかく、応援していますってことが私が言いたいことね。とにかく今日これ聞いてる人結構たくさんいるので、若い人に向かってちょっと最後の一言。
そうですね。
ピースボートの魅力とか、どんな人に来てほしいかとか、うん、その辺。
僕は、今、龍馬やってるじゃない。龍馬。
あ、やってる。
坂本龍馬ね。うんうん、で、まあ、それいろいろ好きな人と嫌いな人いるかもしれないけど、僕でも一個だけ学べるとしたらね、やっぱりその彼らが、あの時代に海を渡って外へ行くと。うん、でそのことによってなんか新しいものに触れてね、そこから非常に何か見つかるんじゃないかとか、何か今の状態と違ういいものを作れるんじゃないかっていうことをすごい素直に信じたところあると思うね、うん、で僕それはねやっぱりすごく何て言うのかな、肯定できるというか、うん、で今やっぱ僕らに一番欠けてるのはそれじゃないかなっていうふうに思うのね、うん、なんか
行ってみてみよう、体験してみよう、
そうそうそうそう、ね、で、うん、なんか内側だけでね、うん、なんか外国人がどうのこうのとかね、うん、だから
なんか排他的になってるよね、最近のね、日本人ね、なんか
それじゃなくてさ、うん、要するにいろんな人がいることが面白いんだし、いろんな人とつながることが面白いわけで、そういうことをやっぱ体験してやってやろうみたいなね、うん、ものを、まあ、もしピースボートで、ね、うん、来て一緒にやれたら楽しいなと。
そうですか。
思います。
はい。ということで、次回の出発、今回は4月16日でもう出発しちゃうんですけども、第70回クルーズが、
8月2日、
ここ出港、
まだまだ募集中ですから、
で、まだまだ募集中ということで、今回100万切ってますので、チャンスですよ。はい、あなたも、私も行くかもしれない、ピースボート世界一周、ぜひね、一度やってみたい方、今回がチャンスだと思います。ということで今日は大桟橋にありますオセアニック号というのかな、の、プルデッキからお伝えしました。菊池由美のポッドキャストです。それではまた。